本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
喋れーさー、
そこが言いたかったの。
喋れーさ
ー、週刊喋れーさー
始まりました。週刊喋れーザー、メイプル超合金のカズレーザーでございます。よろしくお願いいたします。今日は小泉ちゃんが随分おめかししちゃって
めかし込んじゃって
めかし込んでますね。
はい、結婚式です。
結婚式、
はい、
お願い。結婚詐欺、
結婚詐欺じゃなくて
結婚パーティーじゃない、
結婚パ、はい、
婚活パーティーじゃない、
婚活パーティーじゃなくて酒井さんの、鬼越の酒井さんの結婚式です。
なるほど。でも随分前ですもんね、結婚したのは。
そんなもんじゃないんですか。でも結婚式
そういうもんなの。だって去年じゃなかった、あれ新婚さんいらっしゃるでしたよね。
はい、全然去年です。
全然跳ねなかった回跳ねなかった回だよね確かそうだよね。そう、酒井さん、アルピーの酒井さんも出てた回じゃなかったっけ、あれ。
あ、
2人そう連続出たんじゃなかったかな。
で跳ねなかった。
そう、2人とも苦戦してた苦戦回大苦戦回
新婚さんいらっしゃるって苦戦することあるんですか。
いや、あれめっちゃ苦戦するでしょ。めちゃくちゃむずいでしょあれ。
あんまちょっと、うーん、
しかもあれ全くさ知らない一般の人が緊張した面白い出てるからめっちゃ面白いんであって。
あ、確かに
慣れた感じ
とはやばいでしょ。うん、冷めますね。
うん、だからといってその藤井隆さんもさ別に多分接点があるわけじゃないから、そんなにさ、
そうか、
エピソードとか、しかもあれお客さん入ってるじゃん、めっちゃでかいところで、
はいはい、
その人らは知らなかったりするじゃん、芸人かどうかも。
そうですね、
年齢層高いでしょあれは。
あ、鼻につきますかね。
そうでしょ
う、うん、
あれ多分ね、お庭の酒井さんは最初金ちゃんと奥さんが2人出てきたんじゃなかったかな。なんかその写真見たな、で俺の嫁だよみたいなくだりがあるんじゃない多分ね、そこ跳ねてなかった気がする俺の記憶では
ない。お客さん知らないんですもんね、
うん、あみたいななんかそんな感じだった気がする。
あ、
だって昔あの冷蔵小判さんが出たのよ。
それは芸人冷蔵庫マンとしてですよね。
で、あのね、あの石塚、ああなあれじゃなくて飯塚さんか、飯塚さんとして、飯塚俊太郎として奥さんと一緒に出て、はい、それこそ文枝師匠だった頃、あのネタちょっとやらされてた気がする。
うわ、きつ。
しかも冷蔵庫かぶらずにダジャレ言ってヒエヒエイみたいなことをやって
しんどいて、
文章が元気ですねみたいなことを言ってたような気がする
元気ですね、
あ元気があってよろしいですねみたいな感じだった気がする。
かわ
い
そうに、
めちゃめちゃしんどそうだったあれ。
うん、
たまにね、そう芸人がたまに出んだよね。
そうですよね、
年間に1回ね。
うん、
毎回みんなそうだね、なんかもう死骸となって帰ってくる打ち死に打ち死にするんだよな。
出たくないけどな。
なんかさ、そのゴリゴリバラエティで戦って打ち死にはいいじゃん、
うん、
なんかその新婚さんいらっしゃいとか徹子の部屋とかで打ち死にマジやだよね
新婚さんいらっしゃいはなんかすごい出たがって出てる感じもしますしね。
そうね、自分からね言ってる感じも、どうなの、そうね、どうですかって言われたよな。
もちろんオファーあったから出てあったと思いますけど
あ、いやでも冷蔵庫マンさんオファーなのかな、どうなんだろう。
一般応募、
一般応募だったらもうやばい、ね、
やばい
一般部じゃそりゃそうだよな一般部だして面白いけどな。まあそうだね、だってコンビ芸人2組ってことはそれは確実にねオファーで言ってるから。
いや、そうですよ
見方も分かんねえもんな、
うん、
難しいですね。なんかさ、そのまあね、このラジオ中はヘッドホンするわけじゃん、
はい、
髪をす今すげえセットしてるのにさ、
うん、
むっちゃもったいない
ね本当ですよね
金かかってんじゃないのそれ、やってもらってんじゃないの。
美容室行きました、ちゃんと。はい、でもすごい、もう嫌な美容師さんだった。
嫌な美容師
本当にもう信じらん、最近、ここ最近ないですけど、
うん、
新宿はどんな街ですか。
うわネタ見てくれてるんじゃん、やったね嬉しいね。
そう捉えられたらいいんですけど
朝から
朝から、あ、なおのみゆきさんですね。
うわ、
結婚式ですか。
うわ、朝しかもやってる場所ってさ少ないじゃん。まあ金曜しかも平日でしょ、
はいはい、
ないじゃんあんま。
うん、おじさん一人でやってるようなとこで。でも今あれ、うん、卒園式とかがあるから。
あ、そうか、3月は、はい、そうか、
まあまあやってるらしいんですけど。あ、まあ、やった。
うわ、なんつったの、新宿へどんな道ですか。
よく飲みますね
普通の会話に戻そう受け入れてませんけどじゃないの新宿はどんな街ですか。あ、美容師が無礼な街だなとか言えばよかったんじゃない気づかずに、ね、そういう人いますよねバカだなこいつ、
あいつ感悪そうだからな
感悪いだろそんなやつ
嫌だったわ、
ひでえな、
ひどかったですね。
そっか、もう結婚式そんなずらしてやるんだ。
うーん、
そういうもんな。鍋ちゃんはいつやったの。あれ早めやってなかった。
まあそれも確 かに席を入れるのと式を挙げるのはまた、ね、
そうか、
そうですよね、
そうか、
それこそ芸人さんだったらね、スケジュールめちゃくちゃ大
変ですね、はい、吉本は
誰が来れるとかってありますもん
ね、そうですね、
なるほど、どうなんだろう、やっぱ鬼越さんだからさ、
はい、
やっぱあえてやっぱやばそうな社長とか呼ぶんかな、
うわ、
呼んどいてほしいよね、
でもどの芸人に聞いても招待されてないって言うんですよ、うん、誰が来てるのか、高橋さんとかに聞いても招待されてないし、
まあ、同期とかじゃあニューヨークさんとか呼ぶんじゃないですか、
いや、
まあ、でも忙しいよな、
オズワルドも招待されてない、
なんでみんな断られたんじゃない、順番に断られて小泉ちゃん行ってこれそうみたいな、いつ誘われたんだって、
え、去年だいぶ前ですよ、
あ、じゃあちゃんとスケジュール合わせてね、
はい、そうですね、
だいぶ誘われてないって怖いね、
招待来てないよって言って
やばいんじゃない、
誰もだだどんな席になるのか怖すぎて、
そうね、知らないやつばっかりだよね
そうなんですよ、
それどう芸人少ない、あ、でもトレンディの斉藤さんはね、結婚式全然芸人呼ばなかった、
それは
なん、あ、なんかあれ10人ぐらいしか呼んでないんだよね、
そう、友達がいないからですか、あえて
リッツカールトンのめっちゃいいところで式挙げて、
はい、
高いんだよねやっぱ、相当かかる、
あんま呼べないってことですか、
いや、でもでかいところだからお客さんいっぱい入るんだけど、 そこで、まあ、芸人後輩とかさ、まあ、なかなかご祝儀積みづらいじゃん、だからご祝儀結構積んでくれる人から順番に呼んだまず芸人は呼んで、で芸人は高橋入れてるじゃん、だからあのスタッフとか関係者とかガッて呼んで、めっちゃ呼んで、で最終的に3人、はい、1回も会ったことない社長呼んだっていう
よく来たな彼らも
でリッツカールトンで式やってトントンまで持ち込んだっていう
すごいすごいな、
で最終的に呼んだ3人の社長どんだけ払ったんだよなそう言ってたよ
50とか払ったのかな、
いやそれはね、なんかそういうの払いいいような人をなんとか捕まえて、
ね、やだよ、そういうもんじゃないじゃん結婚式
すごいテクニックだよねそれはちょっと参考にしたいね、その社長をちょっと共有したいよな最終的にはそいつらに頼みたいよな
そいつは どこでも行くってことですよ、
でなんかそういうねタレントとか呼ばれたら、まあ、楽しい人もいるじゃん、嬉しいなみたいな、でいっぱいお酒ついて写真とか撮ってとかでもまあまあキャッキャしてくれる人もいるからさ、そういう人みんなで共有してさ金引っ張ったらいいんじゃね
その3人同じ席にしたんですかね、
いやどうなんだろう、
散らばしたのかな、
いや一緒にすんのかな、
いやでもその社長同じ席だったらちょっと嫌じゃないですか、
ね、でもさそういう社長ってさ同じようなさ社長のこと多分嫌いでしょ
そうかそうかそうか、
同族権はあるだろ
そうですね、トップに立ちたいですからね、その席で、
そうだろうか、あの社長3人並べてそこに順番に次行って互いにそのなんかその俗物欲をその刺激するというか、こっちの社長にまずよいしょして次にこっちの社長よいしょして互いになんかより金払い良くするみたいなキャバ嬢みたいなことやるんじゃない、
いやだよ結婚式で、
そうしないとリッツカールトントントンには無理よ、
そんな高いんだ、
めちゃくちゃ高いでしょ、
うーん、
とんでもないするよあのさ今日大谷翔平さんの奥様の写真がなんかねドジャースのやつで公表されたみたいなニュースになってて、でそれに関してあのメジャーリーグ あのに詳しいあのスポーツライターの人が、ゲストでいらっしゃっててお話聞いて、でお土産で、
はい、
大谷翔平選手の、ドジャースのユニフォームの形したアクリルのキーホルダーもらったのよ、
うんうんうん、
これ現地でやっぱ人気です、ありがとうございますってもらったんだけど、まあ10ドル、
はい、
キーホルダー1500円、日本円にしたら大体、うん、1500円いくかいかないぐらいが今むっちゃ儲かるよね、
うーん、
ただのアクリルをぶっちゃけ、
ね、
チャチあんまりね精度も高くないただのアクリル、もう金吸ってる、10ドル札吸ってるようなもんだよね、
そうですね、
何十万個って売れるんでしょ、
うん、
すごいよね永遠に金稼げるもんね、
いいな、
あんなんさもうアクリルのユニフォーム、ただアクリル、もう大谷翔平予算なんかないのよ、ただのユニフォームの形で大谷って書いてあって数字が書いてるだけよ、あんなんが売れるんだったらさ毎年ユニフォームの番号変えた方がいいよね
あーそうですね、
うん、もう毎年それ売れるよな、
うん、
衣替えとかせないようになシーズンごとにすげえ売れるしな、だから大谷翔平選手だったらさすがにねやっぱ結婚式で社長呼ばなくていいもんね、
いやいやそうですよ、
呼ぶ必要ないもんね、
呼ぶ必要ない。
大谷翔平が呼ぶ社長ってとんでもない社長だろうな。イーロンマスクとかだろうな、もううわすげえんだろうな。グッズとかやっぱねグッズだよね。しかもああいう本当に全く要素がないグッズが売れたら最強だよね、
うん、アクリル
無理だよ芸人でグッズ作んな、まあ、アパレルとか多少やってるやつはいるけど、まあ、それ売れるにしてもたかが知れてるよね。
うん、
実用性とか全くないものこそ実は一番儲かるからね。
吉本はみんなアクリルグッズ出してますけど ね
みんな余ってるっていうね、
うん、だっていらないもん、うん、
いらない。だから結局ね人間生身のアクリルいらねえんだよな。そのキャラクターとかその VTuber とかああいう、
はい、
あの感じの、うん、になってないとさ意味ないよね。
生身のアクリル
マジでいらねえもんな。よっぽど好きじゃないかな、
うん、
でやっぱ生身ってさ劣化していくじゃん、おじさんはおばさんになって、はい、おじさんとおばさんになっていくわけじゃん、うん、物がどんどん変わっていくもんね。側がちゃんとさそのアニメとかその CG になってる人はずっと同じだからさ、うん、いいけどさ宣材写真のやつもらってもしょうがないもんな知らねえ全然違うしな
全然違う
弱点だよな。俺もユニフォームのアクリル作って売りてえわ。
本当にユニフォームのアクリル
何もやってねえけど作ろうかな勝手に
カズさんのは、うん、
勝手になんかレアルとかレアルマドリードとかに近いような柄にして売ろうかな。怒られるかなやっぱ。
うん、まあ怒られますよ。
まあ怒られるだろうな。
うん、怒れる怒れる。
全く存在しないスポーツチームのなんかさ、はい、メンバーのやつ全部作りたいね。スタメン全員分。
楽しそうだけど。
架空の。架空の作ったら面白いからな。あ、それはいいな。そこまでやったらちょっと面白そうだけど。
うん。
まあまあまあ。改めて。お湯越えトマホークの酒井さんご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
ずいぶん前ですけどね。さあ始めましょう週刊しゃべレーザー。週刊しゃべレーザー、この番組は周永社道夫修介 N ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック富士通ジャパンの提供でお送りします。さあ今週もスタートいたしました週刊しゃべレーザー。本日も一緒に盛り上げてくれるのはこの方、
ラゴの鈴木美由紀です。
お願いいたします。こんにちは、おはようございます、こんばんは。
おはようございます、こんばんは。
聞いてる人が何時かわからないのでね、
はい。
早速こちら書いてありますね。 R1、町浦ピンクが優勝。そうなんだ。
いやそうなんだ、ね、あんな応援してたのに、
そうなんだ、うーんそうですか。
あんな応援してたじゃない。
まあまあ本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
すごいですね。
嬉しい。
本当にまあもう優勝した瞬間、まあやっぱりねおめでとうとも思いましたし、すぐ町浦ピンクって検索しましたし、ちゃんと、うん、何嘘言ってんじゃんって叩いてる変な人いましたね
嘘言ってんじゃん、
ずっと嘘つきじゃん。ちゃんといましたね変な人。
嘘つきなんだから変な
人。そうよ、登場人物出演者全員嘘つきなのにこの人だけ嘘つきって言われたわけがわからないバカなのかな、本当のバカなのかな
かわいそう、嘘つきって言われてんだ、
すごいねいや面白い
ね、嘘つきだもんな。
嘘つきだから面白いよね嘘つきが優勝してました。これからもいろいろなところでいろんな仕事現場で嘘をつくことでしょう。そのために怒られてほしいね嘘つきって言われてほしいね。
嘘つき
面白いじゃん。
嘘つき、
嘘つきだよ。
嘘つきって恥ずかしいもんな。
嘘つきってなんかダサいね。
ダサい
嘘つきって言われたくないな。
嘘つき、
嘘つきってさもう言われたら全部嘘つきだもんな、
うん、
世の中の全員がすごいよね。これはすごいですね。書店10年間で764社が倒産や廃業で消えた。
うん、
まあまあ
書店、
ね、
うん、
出版不況なんて言われてるけど、書店764社でしょ。これどこだろうな。帝国データバンクとかなんですかね。商工リサーチとかの、
うん、あそんな感じだった。
多分そうですよね。だ会社として登記してるとこってことでしょ。だ個人の本屋なんかこの10倍以上
流行しなくなったんだよね。いやそうですよね。
会社で倒産だからすごいよね。
うん、
まあないもんね本屋って。
本屋ないか。
その各駅のそばに1個室ぐらいでしょ、
はい、そうですね、
まあ、感覚もっとあったもんね。本って本当に買う場所ないよ今。だコンビニもだって全然ね書店の書籍のスペースないもん
ね。そうですね、
ない、丸々ないとこもあるしね。
あ、
うん、コンビニの文庫とか置いてるようなコーナーってことですか。
いやもうあもう減ったし、
雑誌、
で雑誌コーナーも減ったし、で丸々それが全部ないとこもあるしね。
買わないもんな。
買わないね。
うん。
買わないよね。そりゃね。あれだよね。なんかあの元々本置いたのってまあ利益率全然高くないけど、あの人がいてほしいからなんでしょう。立ち読みさせるために。
盛り上がってるように見せるようにってことですか。
そうね、窓際で並んでて人が入ってるように見えるのと
盛り上がって
る。そう、あ、この店人入ってんなって。盛り上がってんな。
盛り上がってんな。
行くやるねみたいな、うん。最近来てるよねって思わせたいからっていうのと、あと人が誰かいればなんかあの防犯効果があるみたいな。みたいなね。
うーん。
まあでもね、一個。
立ち読み良かったんだ。
立ち読みが。でもまあでもそれでもね、どんどん売れなくなって立ち読みされても困るみたいな。
ね。
立ち読みじゃしねえしな、どうせみんな。
はい、
でもそうね、ある程度さ、例えばセブンイレブンとかローソンとかファミマとかもう大手はさ、みんな知ってるからさ、別にあ、ここのファミマ人入ってんなとか関係ないもんな。
何にも関係ない、
行く時行くしなってなったら別に立ち読みなんかされたくねえしな、邪魔だし、うん、ってことなんじゃない。やっぱなあ、まあそもそもね、もう読めないしね今ね、シール貼って、
ね、はい、そうですね、
エロ本も置かなくなったりとかね、いろいろ変わってってるもんね。
エロ本ないんですか。
エロ本置いてないでしょ今。
そうなの。
全然置いてないよ。そもそもはね、その書籍のスペースが少ないからさ、絵本なんか置いてらんないでしょ。
ああ、そう、残念ですね、うん、それは。
残念だよね。
コンビニといえば絵本だな、うん。
コンビニでしか絵本って中学高校の時って買えないからね。
うん。
本やると止められたりするもんね。
そうでしたっけ。
そうだった気が
する。町によるんですかね。
条例とかがあるからね。東京都はまあ基本的にあんま置かないんでしょ。あんのかな、絵本積極的に売りましょうっていう。うん、
そういう
エロ本推奨条例みたいな。
エロ本っていうのは今のところどういうあれをエロ本という感じですか。
あ、でもね、別に18歳未満購入禁止とかなってないもんね、言ったら。
ブブカとかそういうのまだ売ってる
んですか。売ってんじゃね、わかんないけど。
エロ本、
エロ本って確かにどういう基準なのかな、どうやって売ってんのかな、あれ。年齢考慮はされたことないもんね、よっぽど個人店じゃない限り、はい、でその額じゃねえ限り。
そうですね、
そういうのもあるからじゃない、やっぱめんどくせえだろ、お酒じゃねえし。そういうことなのかな。
子供は買えないか。買えなかったですね。
子供には売るなってこと、うん、それはもちろん売っちゃダメでしょ。
そうだそうだ、
本屋ね、本当にないもんね。
大手でいうとどういうのがあるんですか。紀ノ国屋書店とかって
ことですか。紀ノ国屋、純駆動、純駆動ってもう何個かしかない今。
純駆動、
純駆堂、
新宿にあるイメージ、
新宿なくなっちゃったでしょ。
あ、そうなんですか。
池袋は純駆堂かな。あとなんだ、
ブックファースト、
ブックファースト、青山ブックセンターってなくなったもんね。
ありますね、
うん、そういう感じじゃない、大手なんとか堂みたいな、そんないっぱいあったと思うけど、まあ減ってるよね。本ってさ、安売りしないじゃん、
はい、うん、
日本は、
うん、
海外とか普通に半額とかになるもんね。書籍の値段がね、下がんないんでね、日本は。再販制とかそういうの。
あ、そう、そっか、
うん、だから古本屋とかに流れて
ブックオフとかにね、そう行っちゃいますからね。
もう相当だよね。まあ儲かんねえだろうな、本なんて。
ブックオフはでも元気ですよね。
ブックオフ元気、
元気ですよね、
うん、ブックオフって元気だね。
元気ですよね、
うん、ブックオフもハードオフも元気だよな。
元気元気、
変な CM やるもんな。
へでもない、
結構盛り
上がってる、盛り上がってる。ただ立ち読み多いもんな、盛り上がってるから。
そう。
確かにブックオフ元気か。
元気だよな、
元気だよな。本屋は、本屋はあった方がいいんじゃね、やっぱ。本屋、うん、本屋ないと嫌だな。
ネットで買えちゃうから潰れてるんですよね、きっと、
うん、でもやっぱなんかどうでもいい本ってちょっと読みたいんだよな。で、読んでからちょっと買いたいからさ、
はい、
いきなり、あともうネットで本買おうってバーってダウンロードしても、やっぱ読み切らないやつはめっちゃ多いね。
うん、書籍だと読み切りますか。
あの、いや、なかなか読まない、読まない本はいっぱいあるよ。もちろんもらった本とかいっぱいあるんだけど、はい、積んどくっつって本をずっとね積んじゃうの、やっぱ読んでないやつで、それが積み上がっていくとやっぱプレッシャーになるから読まなきゃなって思うのよ、
うんうんうんうん、
でも Kindle とかだと別にそうなんないからさ。
あー、そっかそっか、
別にいいやってなって、もう、
そうですね、
うわ、これすげえ前にダウンロードしてたんだ、読んでねみたいな、ちょっと出てくるね。
あ
ー、資料としてガガってダウンロードした時とかもう全然目通してないやつがすげえある、
うん、
あれ良くないよね。
よくない。
よくない。どれでも今子供は本読むようになってんだよね。
そうなんですか。そう、
本読むより増えてるらしいよ。あの学校で朝の時間とか本読まされるらしいから、週1冊2冊読むようになってるって言うけどね。
でも私も読まさせられてましたけどね。中学の時。
どういうの読んでんの学校で。
え、もう自分で買ってきた好きなやつ。
エロ本？
エロ本でもいいし。
エロ本でもいいんかい。
エロ本でも全然官能小説とか読んでましたよ私。
官能小説を読むの
好きなので。
いやあ、そっか。
はい。
官能小説読むんだ。バレるだろう。
ちゃんと裏にしてました
。裏にしてて、カバーをかけてあ、そうなんだ。あ、じゃあまあ別にか。まあ官能小説な、別に活字だしな、変わんねえよな。あ、小学校の卒業文集廃止の動き。
なんで、
文集ってあったね。
ありました。
6年間の学校生活の集大成である卒業文集を廃止する小学校が出てきている。背景には教員の人手不足や業務負担増があるとのこと。いや、そりゃそうだろう、めんどくさくてしょうがないだろこんな
の。ね、あんなに興味ないでしょうしね、先生。
あんなね、
先生が興味ない。
先生、
先生もやめたいでしょ。あんなバカバカしいなあ、将来の夢とか書かしてな、知らねえからじゃなどうせ叶わねえんだと思って添削してんだろうわ、
へえ、
まあ、先生がねもう足りないし、
うん、
足りないけど学校の大きさってさ、これさ不思議だよね。生徒の数はさどんどん減るわけじゃん、
はい、
でも学校の校舎の規模ってあんま変わんないじゃん、まあ、変わりようがないよ、でかいままじゃん、
うん、
で校舎の規模が変わんないと掃除する場所とかも変わんないからさ、子供とかの掃除する場所どんどん増える、
大変ですね、かわいそう、増えるわけじゃん。
なんか意味わかんないよねあれね。
うーん、
めっちゃ廃校になってるもんね。
そうだよな、いないっすからね。
これ生徒は減ってるけど教員は、
教員も減ってるけど、
てる
でも減らせない負担があるんじゃない、うん、だ生徒がじゃあ10人しかいなかったとて、めっちゃ少ない学校 とって作る書類の量ってあんま変わんなそうじゃない。
うーん、
毎日出す書類は必ずあるわけでしょ。
うん、
変わんないんだと思うよ。まあまあまあしんどくなんじゃない、そうなってくと。
いや、
先生のやるべきことがやんなきゃいけないことが多すぎんだよね。
本当ですよね、
うん、マジで寝る暇ないよ。
顧問とかやらされてさ、
そうな、
うん、
あれなんめっちゃだるいよね。
めっちゃだるい。
部活の先生もう部活の顧問なんかも絶対やだろうな。
絶対や、全然経験ないスポーツの顧問とかもやらされるじゃないですか。
全然全然いる。
かわいそうに。
あんなマジで学校単位でやる必要ねえもんな。
うん、いや
地域単位でチーム作ってやった方がいいよね。
うん、
そんなもんいいだろ。野球とかサッカーなんか別に毎日ボール触んなくても週末だけ触ってさ、もう日中は基礎練やっとけ よ、
本当ですよ、ね、
そっちの方がいいんじゃねえ
顧問。
うわ大変だよな。そうなんでね、本当やりたい子はさ、なユースとかどうせ行くんでしょ、できる子は、
うん、
じゃあもうそんな学校単位でね必ずチーム作んなくてもいいよね。
そうです、
めっちゃしんどいだろう、うん、卒業文集って何書いたか覚えてる？
卒業でもなんか覚えてでも仕事とかで渡すので覚えてますね。
ちゃんとだから取ってあったんだ。
はい、親が、
ね、
はい、
将来はいろんな地域の偏見を言うような職業に就きたいです。
めちゃくちゃ夢叶ってるじゃないですか。
夢叶ってんじゃん
そんなん書いてない、なんこんなん泣いたくなかったですよ私だって
卒業文集さ、あんなんでも開いてもさ恥ずかしいぐらいのさ、はい、ノリしかないじゃん。
本当に恥ずかしい、
ね、何にもなんないね。あれ書き換えたいよね。
書き換えたいですよね。
もっと受けるように書き換えたいよな
超つまんないもんな。
超つまんない。
超つまんないこと書いてます。
あれさ、まあ自分のところはさ、あれじゃん、その恥ずかしいっていう時に使われるわけじゃん。
はい、
他のページさ書き換えてめっちゃ面白くしようしたら、したら資料で提出する時さ、おとんでもないやついるぞみたいな、面白いなこれみたいな。
面白学校。
うん、そっちもらい足しときたいよね。すげえ跳ねないしなあれな。
そう、本当にそう。
卒業文集か。何やった。
将来卒業文集って多分思い出とか書いてましたよ私の中学とかは。
そんなん
だっけ、
はい、中学の時文集ってあった？
うん、
覚えてねえな。小学校のはなんとなく覚えてる。なんか昔小学校の時って今まで書いた作文とかのなんかコンピレーションアルバム形式になってた気がする。それのために俺書いたかな。それのために書いた記憶がねえんだよな。 なんか今まで書いた作文とかがぐっとまとまってたような。
うわ、
中学の時なんだろう、覚えてねえな。
中学は3年間の思い出
頑張った。あ、だから確かになんか書いたね。
そうそう
そうだ、3年間の学んだこととか、
はい、うん、
別にねえよな。
うーん、長い、ない
ないよな。
運動会楽しかったみたいなこと。
バカすぎるだろ。なさそうだな、そんなやつは。マジでなさそうだな。
運動会、体育祭か。
体育祭。文集ね、廃止別にいいだろそんなの。あんな読み返しても恥ずかしいだけなんだからさ。
本当そうですよ、うん、もうイライラ。
他のことで時間使った方がいいだろう。高校の時は卒アルか。卒アルと卒業文集って違うもんね。
うん、うん、違います。
卒アルも作るの今。名前わかんないになってるでしょ、だって、
うん、らしいです ね
個人情報がわかんないように、うん、あれどうなんだろうね、個人情報わかんないようにはするわけじゃん、
うん、
いっそさ全然関係ない人いっぱい写しとけばいいんじゃない。
なんでそんなことするんですか。
より薄まるじゃん。まあだってさ、あれ別に誰が写っててもう見返さなくない。俺マジで思うんだけど見返さないのよ卒業アルバムって。卒アル
見返さないですね。
うん、
でも仕事ぐらい。
そうでしょ、本当に。それ以外でさ、はい、そう恥ずかしがる以外の理由がないじゃん。卒アル開くがなかなかさ。どうしたったのもっとむちゃくちゃなことしてほしいけどな。
恥ずかしくなりたい時にしか開かないですよね、
うん、開かない。卒アルもさ、こんだけ学校とか子供減ったらさ、作ってる業者さん本当大変だよね。
うーん、個人情報。
個人情報だよ、そうでしょ。だからね、その連絡も。
連絡もありましたね。
とかもね、もう全然減るっていうし
さ。うん、今は写真は、顔写真はあるんですよ、ね。
あるんでしょ。
で、名前はないってことです
か。名前も、いや顔写真バーってやって名前も一覧あるけど、どの子がどれか分かんないようになってるみたいな。
へー。
でもそうなったらさ、もう思い出せないよね。
思い出せない。
自分たちもいらねえよな。絶対思い出せないよね。
思い出したくて見るのに
無理だよね。
全く、はい、
今パッと、じゃあ小学校の最後の小学校の時の同級生何人名前言える。
小学校ですか。
小学校、う
わー、10人ぐらい。
10人って多いんじゃない。
本当ですか。
パッと10人。あ、10人言えるか。あ、言えそうだな。いや、うん、ギリだな。中学、まあ中学は変わんねえか、言えるか。
10人ぐらいは多分言えますね。
俺高校とかの方が逆にフルネーム言えないかもしれないな。
なんで。
なんかフルネームってなんか使わなくない。フルネームむずくない。だってさ、小学校とかさ、中学の時さ、なんかさ、はい、はい、何々なんとかですか言わなきゃいけないからさ、なんとなく、
はい、元気ですね、
名前自分で言わされるじゃん。
はい、
バカみたいな、はい、介護活動に元気ですみたいな、うっせバカって俺。
あれ
言わされるじゃん。
あれでも千葉とか埼玉だけらしいですけどね。
え、
はい、元気ですって。
マジで。
はい、
渡辺さん。
ないです。
ですよね。はい、元気ですとか、はい、風邪気味ですって。
あ、そうなの。
うん、県民性らしいですよ。
あれ群馬県だっけ。あいうえお順、あ、男女ぐちゃぐちゃなってんの。
え、
あ、違うわ、なんだっけな、あれ起立で着席じゃないだっけ。
起立群馬ですか。
あれどこだっけ、なんか変わった言い方するみたいな、よく県民賞で出てくる、何回も出てくるから。
、うん、覚えちゃった
覚えちゃった。あー、なん、そうだよな、名前高校なんか絶対わかんねえわ。
そっか、
だってもうずっとあだ名とか片方で名前か名字でしか呼ばないじゃん。フルネーム全然わかんないわ。
そう、うわ、
いや、っていうかもう普通に同業者のフルネームも意外と分かんないかも
しれ
ない
。同業者の方が分かんない、
ね、分かんないよね。
はい、
分かんないな、
分かんない、分かんない。
酒井さんのじゃあフルネームは
りょうたかな。
りょうちゃんって言われるもんね。
はい、
りょう、
酒井多いじゃないですか。
そうそうです、 LINE で確か酒井りょうたってなってるから覚えてますけど。
金ちゃんは金のだよね。
金のりょうた、りょうたじゃないか。
なんだ、下の名前なんだ。
分かんない、金ちゃんしか、
ね、無理じゃない。
そうですね、
うん、だ、たかしさんも分かんないもん俺。須藤たかしか、
うん、須藤たかし、
山木俊、
山木俊、
中峰たくみ、
たくみくん、
たくみくんね。いやだってフルネームむずくない。
名字しか呼ばないですもんね基本的に。
安倍ちゃんの下の名前変な名前だよね。字もかっこいいんだよね。
よしかつ。
よしかつ。しかもパッと見よしかつって読めないやつね。
そうです。おじいちゃんみたいな名前。
う
ん、
そうそうそう、よしかつだ。
よしかつ。
いや、いや、フルネームやっぱむずいよな。しかもフルネームってさ、一回しか聞けないじゃん。
一回しか聞けない。
一回しか聞けないじゃん、名前って。何なんだろうね、あのシステム。みんなさ、あの一回でそんな覚えんの？だってさ、名前が覚えらんないからさ、サラリーマンは名刺渡すわけじゃん。
そうですね。
どうでしょう。で、名刺見て、だから顔写真とか入ってるとすげえ助かるって、だからみんな覚えらんないわけじゃん、あれ。
覚えらんない、覚えらんない。
なのになんでこの業界一回しか名前言わねえの？あれ、なんで？スタッフさんとかなんとかです、よろしくお願いします。
覚えらんない、覚えらんないよ。
覚えらんないし、もう聞けねえのかよ。いや、スタッフさんだ、あれ、このスタッフさんなんだっけっつって、あのさ、台本のさ、前の方を見るけどさ、ディレクターがいっぱいいるじゃん。
いっぱいいっぱいいますね。
どれだってなるじゃん、あれ。あれこそさ、卒アルよりあっちを改善してほしいよな。
名札つけててほしいですね、
うん、個人をもうちょい特定させてほしいよね。だから名前が覚えられないっていうのを悩んでるけど、覚えさせようとしてないよな、この世界が。どう考えても一撃で覚えろっていう縛りが多すぎるって。
いやー、そう、
無理だよ。
無理無理
無理、絶対無理だよ、
ね、
できるわけないよ。いや、そうだよな、あれもなんとかしてほしいな。
うん、
うん、マジ、なんかスタッフさんの一覧みたいな書いてある後、なんか括弧のところになんか、はい、明るく、なんか髪切りましたみたいな一言、あのさ、ちょっと元気な居酒屋とかでさ、名札の下にさ、エピソードみたいな、
ね、
書いてあるじゃん。あんな感じにしといてほしい。
たまにありますよね。でも
たまに、
たまにスタッフさんの台本開けたら顔写真全部バーってあって、
うん、え、スタッフの、
はい、
何それ、
好きな食べ物、焼肉レースみたいな。
バカ番組じゃねえかよ、おい。
ポカポカ、
ポカポカ、バカ番組だな。ポカポカすげえな。
全部かい、それ絶対見ちゃうんですよね。面白い。
あ、確かにちょっと面白いね。
はい、
時間を潰せるね。
うん、ポカポカバカだから。
でもちょっといいかも。その方がいい。
全部フルカラー。
でも写真あればそのエピソードいらない。写真だけでいいんだよ。写真を乗っけるスペースがないからエピソードが今欲しいっていう段階で、写真があるならいらねえのよ。
吹き出しで。うん、
なんかフジテレビっぽいね。
いいですよ。
フジテレビだね。
うーん、ご機嫌すぎ。
あ、いいな。ポカポカシステムはちょっと。
ポカポカ。
他の番組もちょっと。ちょっと流用してほしいですね。参考になるな、
うん。
週刊しゃべれたらこの後最後までお付き合いください。
SBS ラジオ週刊、
週刊
し
ゃべれーざー。
SBS ラジオ
週刊しゃべれーざー。週刊しゃべれーざー。
本当にしゃべりたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
しゃべれーざー、
そこが言いたかったの。
週刊しゃべれーざ
ー。 SBS ラジオ週刊しゃべれーざー。私カズレーザーが名古屋の小泉ちゃんこと鈴木美由紀さんとお送りしております。
はい、
今週も静岡ニュースの時間でございます。このコーナーは富士通ジャパンの提供でお送りします。
はい、
さあ今週のニュース、
うん、
いろいろございましたけど、質の良い睡眠のためにスマホは大敵、昼寝は30分まで OK？
OK？
OK？ こういうさ疑問文で最後終わるときをさ読むときって OK？ ってやっぱ開けた方がいいんかな。
OK？
スマホは大敵の後はそのエクスラメーションびっくりマークなんだよ。だから質の良い睡眠のために、はい、てんてんてん、スマホは大敵、
うん、
昼寝は30分まで OK？ これさどう読んだら
いいの？バカみたいだな、
うん、なんだよ。
OK？
勝手に疑問系で終わらすなよな。で、OECD の調査によれば、 OECD、まあ、先進国とかね入ってる、まあ、32カ国だっけ、OECD の調査によれば加盟国の中で日本人の睡眠時間が一番短かったということで、国も国民の十分な睡眠の確保は重要な健康課題と位置付けガイドブックを作成しています。やっぱ日本人少ねえんだ。
うん、忙しいからね。
でもね、あの日本よりもあの労働時間長い国とかあんのよ、結構多いのよ実は。
あ、そうなんですか。
メキシコとかコロンビアが相当ね長いはずなんだけど、うん、日本人は寝ないんだね。
なんでだろう。
なんだろう、寝ないことが美徳になってんじゃない。日本人ぐらいなのかな。あ、寝てないのよって自慢すんの。
ね。
どうなんだろう。外国でも
あるのかな。外国でもあるんですかね。
寝てない自慢、いや、頑張ってる自慢みたいなことでしょあれ。
はい。
でも外国だとさ、よく言うのが欧米のエリートはさ、いや寝ないほど働かなきゃいけないほどこいつせんなんか、
うん、
能率悪いんかいみたいな。バカかよ。マジかこいつバカだな。イエローモンキーだな。
思われてんだろう。そうだよな。
でもさ、じゃあ何なんだろう、イタリア人とかすげえサボるって言うからさ、いや今日15時間寝ちゃったよみたいな自慢すんのかな。うわ寝るね、
かっこいい、
寝るじゃん猫じゃねえんだよ、15時間寝ちゃったよじゃねえバカやなあんのかな。なんかねこの前なんだろう、広告みたいので、イタリア人はなんかダラダラやっててもうまくいくみたいな、うん、なんかその自己啓発本みたいなの出ててさ、
はい、
イタリア人は全然その時間とか気にしないし頑張んないけど、なんだかんだで人生がうまくいくんだみたいな、
うん、
言って書いてあったの。はあって思って、この前イタリア料理屋行って、店員さんもイタリア人だったの。
お
あのキッチンもにイタリア人の人いて、ホールもイタリアの人だったのよ、
はい、
聞いたら全然そんなことないって言ってた。
そんなことないんか、うん、
みんな頑張ってるっていや、サボってるやつはいるけど、そういうやつは結局出世してない
サボってるやつだってね
、うん、そりゃそうでしょ、
そりゃそうですよ、
まあ、そりゃそうですよね
どこの国にもいるし、
そりゃ変わんねえよなっていう。で、春の健康睡眠習慣が3月11日から25まであったんだ。
うん、
今日に、うん、これがオンエアが22だから、
あ、まだ、
まだ
健康睡眠習慣なんだ、なんだ、
日本ってどれぐらいなんだろうね睡眠時間。あ、でも6時間半とかっつってたような気がすんな。7時間いくかいかないかぐらいだったような、前聞いた時。
無理無理、いっぱい寝たい。
うん、足んないな、
いっぱい寝たい。はい、
でもここにね書いてあるけど、推奨睡眠時間、小学生は9から12時間、
うん、
中高生は8から10時間、成人は6時間以上。
もっと寝たい。
で、高齢者は8時間以上にならない。
ならない。それ以上寝ないでください。
あんま寝すぎるなと。
6
時間以上。バカかよ。ふざけんなよ。
6時間以上。
いやいや、ほんともう、2時間3、もう、8時間はやっぱ寝たいわ。
8時間寝たいですね。
寝たいね。
うん。
マジで寝たい。
寝ようと思えば全然寝れますか？起きちゃう？
俺寝れる。
あ、寝れるんだ。
うん。
若いね、
寝れる。いや起きちゃうけど、でもすぐうわ眠いって思っちゃう。
うーん、
それは良くないんでしょ。本当はね、目が覚めないのが一番いいわけだから、
スパッて起きれるってことですか。
そうそうそう、
そんな日一日もない
それは酒飲んでるから、ね、酒がダメなんて言うよね本当に。
どうかな。
いや言うよ、俺すげえ言われたよ番組で、その寝酒は本当に睡眠のなんか質を下げるから、な、全然良くないんですよみたいなのがすごい言われた。もう寝酒やってる限りはもう絶対ダメです。
寝酒っていうのは
飲んで直後、そうスパンって寝れますけどね。
そう、酔っ払って寝ちゃうのは結局寝てない、頭はちょっと働いてるのと変わんないんだって。
酔いが冷めてから寝ればいいってことですか。
いや、だから飲んじゃダメなんで、多分酒、深酒、軽くならまあいいんだろうけど、軽くいいってことが、まあ飲まないより、飲まないのが一番よ、もちろん。でも飲みすぎるぐらいならまあ減った方がいい。
まあ言いますけどね、
うん、
今日もだってね、昼から飲みます。
昼から飲みますよ、うん、楽しみだな。
最高だ最高よ、
楽しみだ。
みきさん、飲んで眠くならないんですか。
飲んで眠く、ああ、
あんまなってないよね。
たまにでも、
ね、眠くなる、
死んだぐらい寝ちゃいますけどね。
ああ、分かんない、俺眠くなってるかどうか正直分かんないの。俺が誰よりも先に寝てるから。
あ、そうそうそうそう、
俺飲んで2時間経ったら絶対眠くなるからね。
すっごい眠くなりますよね。
俺むちゃくちゃ寝る
本当に
めっちゃめちゃ寝る。でもね、違う、俺の周りで飲む人が長いのよ、酒の時間がマジで異常に長いのよみんな。
そう、カズさんが短すぎるん
ですよ。いや俺は短いよ、わかるけど、はい、いや高橋さんとかも超長いのよ。
高橋さんはいい加減にしてほしい。
じゃマジで今日みんな早く仕事終わったねで19時か20時から飲んでんのに、
うん、
夜中3時ぐらい高橋さん飲んでんのよ平日よ。異常だよね。
でも、もう帰ろうって言わなきゃ、もう5時、ね、5時6時ぐらいまで飲んでますからね。
全然飲むね。で飲んで、一緒に飲んでて、だ22時とか23時ぐらいに家帰ってきて、俺すぐもうベロベロで寝てるから、
うん、
布団入ってで2、3時間寝て、あ、すっきり、ちょっとすっきりしたなっつって起きてリビング行ったらまだみんな飲んでんのよ意味わかんねえよマジで。
飲んでますね。
いや、そのさ、大学生じゃないんだから家飲みで3時間まで3時まで飲むなよ
な、
終電、何、始発待ってんのみたいな。
喋ります、喋ります。あ、でも喋んない時間も、高橋さんが一人で麻雀見てる時間とかもありますし、酒飲んで、
その時間もあるっていうのはテーブルに座っているけど、
座って
それぞれの時間を過ご
す、うん、はい。だから高橋さん麻雀見始めたから、私もなんか携帯触ってとかの時間あります。
みんなボーって ゆっくり飲んでるでしょ、
はい、
なんで寝ねえの、なんで帰んねえの、そんなもう意味わかんないんだから、
もう帰んないですよ
帰るのめんどくせえしな、
帰んのはめんどくさ くさい。
でも寝たくなんないのがすごいなって思うのよ。
眠くなっちゃうんですもんね。
いや俺めちゃくちゃ眠くなるよ。
不思議、
なんか疲れてんのかな、
疲れて
ん、 朝でも早く起きるからさ、早く起きてジムとか行くじゃん、もう一日中眠いからね、
はい、ちゃんと早起きしてるからいけないんですよね。
いやいやそれがいいんだろ
いけないというか、
体にいいんだよそれが
寝ちゃうんでしょ、
体にいいと聞きますけど、そうだから俺サイクルがもう固まってるから、絶対だから
素晴らしい、
24時前には眠くなる体になってんだよ多分。
ちゃんと9時ぐらいに起きるでしょ、何にもなくても、
絶対、いやもう8時ぐらいに起きてる
よ、8時ぐらいか、
絶対起きる、7時とか8時にはもう、だからカーテンがさ薄い1枚の本当にわらばんしみたいなカーテンだから光を 100% 通してんだよね。
なんで変えないんですか。
いやそうすると光でやっぱ目覚める、それが一番いいって聞くのよ。
いやだって
日光で目が覚めるのが一番いいんだよ。
6時ぐらいに起きちゃいますね、そんなことしたら。
そう夏場とかやべえよ、もう
どうせですよね、
だからもう勝手にサマータイムそうよ、だから10時ぐらいもう眠いよ夜そういうもんだから、
はあ、
それでいいのよこれな。でも子供の頃確かにもっとめっちゃ 寝させられたな。親が寝ろってやっぱ超うるさかったもんな、
うん、
12時間とか、まあそう寝る気になれば全然寝れるしな、
子供の時
なんて、
はい、
夜9時に寝させられたもんな。だから10時間とか絶対寝てたんだろうな。
今でも寝ようと思えば多分寝れますけどね、10時間12時間
でもなんかさ、それっても酒とかの力でしょ結局。何も
そうですね、
何もせずには難しいんじゃない、やっぱどうなんだろう
かな。
まあでも、疲れりゃ寝るしな、
うん、
どうせ何にもしない時ってさすがに寝れねえよね。
はい、休みの日全然眠くならない、
うん、何もしないとね。そうなんかそうなんだよな、頭使ってるだけでやっぱ眠くなんねえんだよな、体動か
されてる。ああそうか、そうか。
良い睡眠をとるために心がけてほしいのは、寝る3時間前までに食事をとる。こんなん無理だよ、
無理無理無理、
ね、食ってすぐ寝てんだから、それからグリシンを含む食べ物、エビホタテ鶏卵卵などを食べる。
エビホタテでもよく食ってますね、
好きだね、
うん、
エビがいいんだ、うん。そして寝る1時間半から2時間前に入浴する。これね言うよね、温めて体の内側深部体温高めてからそれが下がると体が眠くなるみたいな。
2時間前なんだ、
うん、だから しっかり温まった後ゆっくり体が冷めていくと眠くなっていくと、
うーん
っていうことらしいです。
寝る前のスマホはダメです、うん、絶対やめてください。
うるせえよな、
絶対やめてください。
なんでダメなんですかスマホは。
だからもう光が目の前にあるってことが、もともと人の体とかその人間生き物であんまないじゃん、
うん、
目の前で光がピカピカ光る暗い中で、
うん、
だから体にもめちゃくちゃ刺激ってことでしょ、
うん、お風呂はどうですか、お風呂入ってますか。
私は入ってますよ。クイ
ズじゃあれでね、風呂ないもんね。
ありますよ
あったっけ
ブチ切れそう
体洗わないんだっけ
体はそうですね
今日洗わねえんじゃねえかよ。
結婚式出席されるじゃないですか、
はい、
体洗ってないんですか。
だから体あの要所要所要所で洗ってますよなんだろうな、
局部洗ってるとですね、
局部、はい、腕とかをゴシゴシ洗わない、うん、脇と耳の裏と、う
ん、だから洗えよ洗えよ、
足と局部は洗う、
洗えよ、なんでだよ
背中とかは、
背中だって洗わないです、届かないじゃない
あるじゃんその擦るやつがブラシロングブラシみたいなあるじゃん、
持ってないもんね
洗えよ。
首とか
耳の裏です。
首は洗わないの、
首洗わない、耳の裏、
なんでだよ。
首とか多分めちゃくちゃ汚い
です
よ。
首なんて汗かくからね、人間めちゃくちゃ
洗わないな。ここ喉元けらへんってこと洗わないです、うん、だってシャンプー流れてくるし、
シャンプーが流れてるだけだそれシャンプーにそんな能力ねえって何その汚れを一回かかればいい、濡れればいい泡が通れば
耳の裏はすっごいやりますからね。でも
だその勢いで全身いけやって話だ、
ね、わかります。
タオル使わない、
わかりますじゃん、
タオル使わない、
タオルって何ですか、あの
タオルというか
ゴシゴシ系の、
ゴシゴシ系、あ使わないですかね、
ボディタオルみたいな。
ではあの泡タイプですよ、ボディーソープが、はいはい、泡で出るから、
でもなんか多少摩擦がね、
あでもあんまゴシゴシします、
俺ゴシゴシしたくなる、あよくないって言うけどね本当はね、
えタオルでゴシゴシし
ちゃうんですか、ゴシゴシめっちゃゴシゴシしちゃう、
うーん
背中とかブラシでめっちゃ俺やっちゃう、
うわ背中なんて別に汚くないですからね。
いや背中は絶対汚いと思うね俺。
背中ってでも汗かくじゃないですか。
うん、そう背中超汗かくなって気がする。
石鹸で洗った方がいいのか。なんか、まあ、お湯で流せばいいじゃんって。
いやなんか溜まるだろ赤は。
赤は溜まりますわ。
そうだろ。でもあれどうなんだよ赤すりとかってさ結局さあれ永遠に出てくるっていうじゃん。あれ火を削るだけだからね、
はい、
あいいのかどうかもね一概には言えないとは言うけどさ、
もしそのタオルとかなんかに石鹸つけて、
はい、
ミクさんにコシコシって背中してちょっとでも黒かったら恥ずかしくないですか、
うん、恥ずかしいですそれは後悔しますけどまだその経験ないから
それこそ温泉タオル集めた旅みたいなさ、
はい、
企画行ってさちょっとで先輩とか背中流してあげるよきっとのみたいなことになるよ黒お前黒
面白いじゃない面
白い確かに面白いめっちゃ笑っちゃうなめっちゃ笑っちゃうなそれ
背中汚い
背中黒めっちゃ笑うなそれ
背中黒いの面白い、ね、
めちゃくちゃ笑うじゃん汚ねってなるなめっちゃ笑うわそれそのためにとっといその一ボケのために食べてんだよな
真っ黒にしたい
笑いをな貯金してんだよな
でも入浴しますかねちゃんとお風呂に
そう浴槽は入るんだ
浴槽入ります
浴槽は入んねえなマジめんどくせえなあれ
うち
の人誰もだから使わないんだろうな浴槽
カズさん家の風呂よくないですからね、うん、
よくない伸ばせねえし足も、
うん、そうちっちゃいんですよなんか
あのさファミリー物件のくせに風呂ちっちゃすぎる
な、ね、
バカみたいにちっちゃいんだよな
バカみたいにちっちゃいあれは入んないわ
あれは入んないねいやそうなんだマジで本当に先進国どこ行ってもみんなそうだよなこれさ日本人はさ睡眠時間が一番短いみたいな書いてあってさ日本人の話題みたいになってるけどさ、
はい、
世界中で睡眠に関する本とかさ売れてるんだからさみんな結局寝てねえんじゃねだから例えばイタリアとかの人に聞いてもイタリア人はイタリア人でいや最近寝れてないのよみたいな言ってんじゃねえの
でもそれ、うん、あれじゃあ8時間ぐらいでも寝てないとか言ってんじゃないですか
そうそうでしょだから時間じゃなくみんなどうせ眠いんじゃねえ
眠い
ああニューヨーカーとかもさすげえなんかニューヨーカーとかもともと睡眠時間短いかなんかなんだろうなうーん睡眠時間短そうなあ長そうなとこ行ってもさ優雅に暮らしてる北欧とかのゆったりした人に聞いてもさ、うん、いやもっと寝たいけどねどうせ言うんじゃね
何時間寝てても言ってんのかもしれないですね
言いそうだけどな、
うん、
あとさ3時間ぐらいしか寝ないみたいなショートスリーパーみたいな人、
はい、
たまに行ってさ僕ショートスリーパーなんですよみたいな人いるんだけどさ、
うん、
そう睡眠の専門家に聞いたらそんなやついねえらしいよ
あ無理してる
ああ無理してる嘘ついてるだけだ
かっこいいと思ってんだ
そうらしいよ絶対無理なんだってよっぽど本当に数あ10万人以下に1人ぐらいしかい
ない
相当レアらしいよ
あいることはでもいるのか、
うん、でそういう人はやっぱ子供の頃とか結構ちょっとやっぱ良くないらしいから
うん
普通はショートスリッパで悩んじゃったりするぐらいらしいよ
でもなんか5時間しか寝ない日々が続いたら、うん、5時間でちょうどこう良くなる
ないっぽいけどね
例えば10時間ぐらい寝た12時間寝た次の日に6時間ぐらいしか寝なかったらめっちゃ眠くない
ですそうですね
めっちゃ眠い
だけどいつも6時間だったらそんな眠くないじゃないですか
あなんかねそれも違うんだって寝る量よりも何時に寝て何時に起きるかが同じ時間に近い方が単純に眠くなくなるんだって
そう
でも無理ですもんね物理的に
まあね
我々は
いやできるだろ勝手に朝まで飲んでるだけなんだから早く寝りゃいいだろ
無理です
朝何があるわけでもねえんだから早く起きりゃいいだろ別に
無理ですよ終わる時間違うじゃないですかだって
この前結構2日目だったな
珍しい
家帰って飲み始めてから作る先が濃くなるんだよねやっぱベロベロだと店で飲んでる限りは多分平気なんだろうな
そうですね
ダメだよね酔っ払って家で自分で作っちゃう酒
うん
むっちゃ濃くないともう何も感じないもんね
感じますよ
いやいや待って感じないよね
私は感じます
いやいや感じないね本当に
薄くしないとって思いますもん
え 嘘じゃん
本当
嘘いやマジですげえ濃く作っちゃうんだよない
やカズさん別に酔っ払ってなくても濃いですよ見てると
えなんで言ってくんないの
そういうのが
好
きなんだなって思って
マジずっとバカだなと思ってた
濃いなこの人た
ちいやそう味を感じないんだよなもう酔っ払ってきたら
すごいウイスキーいつも
ウイスキーってさ うちのうちにあるウイスキーは安ウイスキーばっかりさ、うん、異常にでかいボトルで買ってるからさ、あのちょっと入れるのが不可能なんだよね。ドボドボって出ちゃうのよ絶対。あの2リットルぐらい、
よくない、
2,3 リットルのウイスキーの瓶、あのさパッケージのやつなんかさ、ちょっと出すの不可能じゃん。
うん、あれよくないですね。
だからね、あのバーにあるあのショコショコってやるポンプを ね前つけてたんだけど、あれが定期的になくなるんだよ。
え、シュポシュポがなくなるんですか。あ、
ね、あのボトルにつけるショコショコってね、うんうん、バーにあるじゃないですか。あれを買ってウイスキーの瓶にくっつけて、あれ一回だったらそんな出ないじゃん、うん、もう使ってるんだけど、あれまたなくなった。
なんでなくなっちゃうの。
あれなくなるね。
洗ってる、誰かが洗ってとか、うん、皿置きみたいなとこに、
いや、なくなった。
なんでなくなっちゃうのあれ。
あれ、いや、ほんで、まあ、2ヶ月ぐらいでも消えるんだろうな、あれ。消失する。レンタルだったのかな、あれ。返したのかな、誰か。マジで定期になくなるんだよな、あれ。また買わなきゃ。10個くらい買っとこうかな。10個くらい買っとけば別になくなっても平気だけどさ。
だってあれ、カズさんぐらいしか使ってなくないですか。
俺しか使ってないの。
なんでなん
か。俺しか使ってないってことは、俺は片付けてないからね。誰かが、でも捨てるわけないじゃん、あんなもん。だからなくなるのよ。消えるんだよ、あれマジで。
使ってないやつが。
ま、マジ困るよな。
誰かが。
うわあ、睡眠時間。6時間以上、寝なきゃいけないってことでね。
週間。
5時間、6時間、いや、7時間、8時間寝るために皆さんも、もっともっとお酒を飲んでください。
はい。
週刊シャベレーザー。この番組は、周永社道尾修介 N、ED 治療、AGA 治療の専門クリニック、イースト駅前クリニック、富士通ジャパンの提供でお送りしました。さあ、エンディングのお時間です。
はい。
また家帰ったらないんだな、あのポンプが。買わなきゃな。通販じゃないと買えねえからな。めんどくせえんだよな。
まあまあ、でっかいですよね、あれ。
でかい。
家が汚すぎるんですよね。
いや、マジで家が汚いみたいな言い方やめて。
本当に。
本当にやめて。
やめて。
家が汚いって言い方やめて。
家が汚いから。汚いから。
あの、片付けてないだけね。
そうでしょ、
うん、
それを言ってんですよ。
あ、じゃあそういう風に言って。
家片付けてないですね。
そうなのよ、片付けてないのよ。
よかったよかった。
もう汚いって言われたらマジ本当にぶん殴りそうになるから気をつけて。
片付けてないわ。
片付けてないんでね。片付けてくれる方のメールお待ちしております。
はい、宛先がカズアットマークディジ SBS ドットコム、カズアットマークディジ SBS ドットコム、ディジはすべてローマ字で DIGISBS です。
リスナーの皆様ありがとうございました。お相手は私カズレザーと
名古屋鈴木みゆきでした。
また来週お願いします。